今朝の10時40分、もうすぐ、11時ですね、お昼になろうとしています。で今ちょっと買い物に行って、もうなんかさ、最近すっごい食べ過ぎてるから、今日はサラダにしようとか言ってね、サラダの、でもサラダね、寒いから、あの温野菜のサラダにしようと思って、さつまいも、ブロッコリー、人参を茹でて、ゆで卵のマヨネーズのちょっと上に乗せたりとかして、それすごい美味しいから、それにします。お昼は、まあ私はクロワッサン食べたけどね。ホジェリオさんはいつも結構ね、彼はね長く寝れない人なので、昨日結構早く寝ちゃったから9時半ぐらいかな、なんか4時半ぐらいから起きて仕事して、でちょっと明るくなった7時ぐらいから外に出て、散歩とかしてました。本当になんかエネルギッシュな感じですね。なんか具合悪いとかいうのも聞いたことないし、まああるとは思うけどね、もちろん人間だから。で、今私は教会の日向のところに座って、今おじさんと車が来て、教会の前にね、多分ねこれからのクリスマスの飾り付け、大きなのをやろうとしてるみたいです。はい、前回、お話ししたのが、11月の11日か、もう1週間ぐらい経ったんですね。もうあれから、謎の美少女ともこちゃん謎の美少女ともこちゃんに会って、結構ね意気投合してね、毎日のようにお茶してたんですね。で彼女がここに、この町にいるのは1週間だったから、まあ結構ね毎日連絡して、まあずっといたわけじゃないけど、お茶したりご飯食べたりとかいろいろして、であのブラジル人のねホジェリオさんの友達と会ったりとかして、でホジェリオさんの友達やっぱりともこちゃんのことすっごい気に入っちゃったみたいで、でもまあともこちゃんとっても自由な子だし、でまあ彼がいたしね、うん、だからまあどうかなと思ったけど、まあ彼女に魅了されるのはしょうがないなと思うような、とっても、なんていうのかな、なんとも言えない、魅力のある子ですね。でもなんか2人でいつもふらふら歩きながらお茶したり喋ったりして、黙ってる時もあったりして、でともこちゃんはアンティークが好きなので、私が見つけたアンティークのね大きなマーケットに一緒に行ったのね。ですごい気に入って、で帰りに、私が行きたかったパンケーキがめっちゃ美味しいカフェがあって、そのパンケーキのカフェに行こうとしたらお休みだったんですね。お休みだったの。で、ああ休みだ残念とか言って、じゃあとりあえず、なんかともこちゃんその日なんか具合が悪くって、なんか血を増やしたいから肉か魚が食いたいとか言って言い出して、じゃあポルトガル料理の、店行こうつって、で彼女はやっぱりなるべく、なんて言うんだ、添加物取りたくないっていう子だったので、お寿司屋さんとか中華屋さんだと割とね添加物が多いので、まあ私ね結構ここではね、ホジェリオさんも好きだし私も食べちゃってるんですけど、中華とかねお寿司とか食べてるけど、彼女はねあんまり、たまにならいいけどっていう感じで、でまあほとんど肉も食べないけど時々肉も取るし、そうそう、まあ昔は過激にやってたけど今はバランスよく食べてるって言ってたかな。でも基本的に、全部オーガニックとか食べてるし、まあ私はこっち来たら結構何でも食べてるけど、でそれでまあね白納豆は少し控えてるけど、それでも、ブラジルとか日本にいた時に比べたら、日本で私お菓子なんてほとんど手に出さなかったし、ブラジルでも出さなかったけど、こっちでは時々ねケーキ食べたり 時々でもないしょっちゅう食べたりしてます。でもまあ体の調子はいいので、まあね、歯茎もねいつの間にか、ね、治ったんですよ。不思議だよね。一回プーって膨れたから白砂糖をねバーってやめてたんだけど、まあでもまたずっと食べ続けてたらまた膨れるかもしれないからちょっと気をつけつつ、うん、っていう感じで言おうかななんて思ってます。小麦粉はここは大丈夫ですね、私は基本的に。ブラジルはなんかあんま良くなかったけど、うん、多分まあ パダリアって言ってベーカリーのねパンとかは まず食べないけど、ここはどこもねすっごく美味しいしいいので食べてます。はい、でそうそのさっきの話の続きで、ともこちゃんとそのカフェが閉まってるからじゃあポルトガル料理屋さん向かうかなんて2人でまたベラベラ喋りながらいたら、あ、日本人っていう声が聞こえたんですよ。でその彼女も日本人だったんですね。で、あ、日本人だ、日本人だねって思って、私結構ここは日本人だったらみんな声かけちゃうとか言って言ったの。そしたらトモコちゃんが、え、じゃあさ呼び止めればとか言って言ったんだよね。で私がすいませんって言ってそしたら彼女がはいって言って後ろ向いて、ここに住んでるんですかって言ったら、はいそうですとか言って、そっから3人で立って立ち話が始まってずっと話してたの。そしたら彼女はまたすっごい面白い人で、なんとこれから、まあ、起業家だったんですよね。私の1個上かな、起業家で、結構いい場所にポルトガルの中心観光客がいる、まあ、ちょっと高級な場所にラーメン屋さんを作るっていう子だったんですよ。ラーメンアスカっていうのか、アスカちゃんっていう人で、アスカさんだったんだけど、ラーメンアスカはサンパウロにもあるんだけどね、安くてまずい、ラーメン屋さんで、彼女がやるのは安い値段で、まあ、場所はいいところだけど安い値段で、カップに入ったカップラーメンを売る。でも味は日本のラーメンで、麺もちゃんと自分で工場行って作って、スープもできてる。であと内装だけ終われば店がオープンできるっていう感じでしたね。でその店をオープンする内装がなかなか今苦労してて、で彼女最初結構ねみんなが助けてくれてすごくいいことばっかりあるんですっていう風に言ってて、あ、そういう風に言ってたらそういう人しか来ないですよねってずっと言ってた。でもまあいろいろね後で話聞いたら、やっぱりさ私みたいにさここでぼーっと何もしてない人じゃないから、もう嫌なこといっぱいあるみたいだけどね、工事の人が、一部お金払ってやりたくないって言ってみんないなくなったとか、それで止まっちゃったとかね、結構そういうたくさん嫌なことがあって、でもそれも覚悟してきてるからって言って、で彼女は彼女の大好きなパワースポットがあって、すごくいい人たちのやってる、中国人がやってるお寿司屋さんで、ここに来るとね絶対いいことがあるって言ってる場所があって、でもそういうポジティブなところもあってね、うん、みたいな感じで、でそのアスカちゃんはうちの、150メートル先ぐらいに住んでる子で、で次の日は3人でそのパワースポットに行って、で、ともこちゃんがねその日から違う場所に引っ越す、1週間引っ越すっていう日だったので、3人でタクシー乗ってともこちゃんの、ホステルじゃない Airbnb に行って、そこがね前ジリアンが住んでるとこのすぐ近くで、ね、海が見えて部屋からすごい素敵なとこだったんだけど、うん、ともこちゃんそっから、ね、2日3日連絡取ってないけど、きっと、お友達が来て楽しくやってんじゃないかなと思います。で私は、まあ、アスカちゃん、捕まえて昨日は あのビザのこととか、これからね、あのいるのにどうしたらいいかとか、そういうのいろいろ聞いたりとかして、でまあ私がね、今チケットが、1月7日なんですね。で私の、宣言国っていう EU の EU 以外なのかな、宣言国に入に滞在するのは3ヶ月までなんですよ。3ヶ月以上いたい場合は、特別ななんか許可が必要なのね。まあそれもすごく簡単みたいなんですけど、で、まあ私はね今ね考えてるのは、やっぱり3ヶ月以内で帰ろうか、もうそういうのもホジェリオさんも私も考えないでさ3ヶ月以上のチケットバーって取っちゃったから、ホジェリオさん、まあ人のせいにするとホジェリオさんがね、まあクリスマスも年末も一緒に過ごしたいって言ってたから、じゃあ1月7日にねブラジルに一旦戻ろうなんてこと言ってたんだけど、でも結局いろいろ考えたら、3ヶ月でね1回やっぱりまあいろいろ申請したり、もしかして罰金なんてなったりするかもしれないから、まあ、罰金最高160ユーロなので2万円だけど、でもねなんか2万円払うんだったらもうチケットね変更してまたね新しく入ってきて、ちゃんとあのプロセス踏んでってやろうかなんて話をして、で昨日旅行会社にね連絡してたんですよ、チケットの変更。そしたら今もう結構ほら国境が空いてるからめっちゃ混んでるみたいで、12月、まあ、17日にね私は戻りたかったけど、それ以前のチケットだと11月30日で再来週なの、再来週のチケットしかありませんって言われて、でしかもその変更料がなんと私が買ったチケットより高いっていう、25万ぐらい変更するだけで、そうで、あそれはないなと思って、でもなんか後からあの旅行会社の人から連絡が来て、私の1月7日のチケットがもしかしたらキャンセルになるかもしれない、でその連絡が確か来てたと思うって言ってて、1月7日でキャンセルになった場合は飛行機会社が、特別に変更して、キャンセル料なしで、変更料なしで変更してくれるから、もしかしたら11月30日のがタダで変更できるかもしれないって、ちょっと待ってくださいっていうことでした。そう、それすごいよね、もしそれが変更できたら、まあ急遽急遽11月の末に帰るのかなみたいな風にもなりそうですけど、まあそれがもしうまくいかなかったら、まあちょっと罰金払って1月の7日までいるかもしれない。まあその場合はホジェリオさんの、弁護士と話して、一番どういうねやり方がいいのかとか、まあ次に入ってくることも含めていうことですね。で基本、そう、日本人はね、本当は180日以内、180日の間の90日滞在できるっていうのが宣言国の決まりなんですけど、ポルトガルはそれだからね、3ヶ月私がいたら次は3ヶ月空いてまた入れるっていう、あの決まりなんですけど、入らなくても日本人は本当にいつでも入れるっていうらしいです、ポルトガルは。ただ他のドイツとかだと入れない、厳しいからね。で、なんでだろうって言ったら、まあ日本人はさ、ポルトガルにこうお金を求めてとか仕事を求めてくるっていう人がいないからじゃんって言ってたけど、だから、まあ、日本人は基本的にいつも、ポルトガルに直接ポルトガルで入国した場合はいつでも入れるらしいです。そういう情報とかも全部昨日教えてくれてありがたかった。そうだから、まあ今どうしようかっていうところなんですけど、でもそう、朝一人だから、私から作りすぎたね料理をあげたりとか、あとあの彼女はとにかく今内装工事がしたくて、それが返事が来ないっていうので、返事をね、誰かいい人がいないかっていうので、で私一人ね、ポルトガル人の人から 聞いたんですね、一人その内装工事の人が。でその人に、連絡先をね、あすかちゃんに連絡先、じゃあこの人に連絡してみてくださいって言ったんだけど、もしあれだったら私が一回ポルトガル語でいろいろ聞いてみましょうかって言ったら、それやってくれたら嬉しいなって言うから、私もね、あのあすかちゃんに本当にいろいろお世話になったので、今まあ多分だけどブラジル戦法で行くと、まあ上げて褒めて、やらせるっていうのが目的を果たすにはね、それが私はブラジルで学んだことなので、多分すごくなんていうのかな、冷たいっていうか、まあ、事務的な対応とかよりはこうちょっとブラジル的に言うと温かい対応をして、で褒めたり感じよくして目的を果たすっていうのをが私が学んだことなので、それでやりますとか言って言ったらあずかちゃんが勉強になりますとか言って、まあ彼女はねアメリカで結構やってきたから、まあ言うこと言ってバーバー事務的な感じではあるんだよね。なんかまあ私のやり方がうまくいけばいいけど、まあ多少遅れても怒らないで、できる時にやってもらうとかみたいな感じ、タイミングでさ、そんな感じで、まあ私のがうまくいくといいなとは思いますけれども、まあ返事を待ってみましょう。はい、そんな感じですごく日本人、まあね最初ね私日本人の人さ、まあ連絡来なかったりとかしてたから、どの人もね、ああだから私はもう英語とかね頑張ってポルトガル人と仲良く したり他の外国人とね、ここで英語とポルトガル語も頑張ろうって思ってやってたけど、そんな矢先に、日本人に会って、ただ2人ともネイティブレベルに喋るから、まあきっとなんていうのか、日本人同士で固まろう日本語喋ろうっていう人たちではないんだよね。どちらかというと基本絡まないつるまないタイプで、だけど、ドキドキ喋ろうねみたいな感じなので、すごくいい出会い、寄りかからない仲間、なのかなって思って、でも助けれるとこは助けるっていう風にお互いこれからね、多分きっと3人はつながっていくのかなと思っています。で2人ともね結構契約のこととかでわーわー結構やってて忙しいっていうのもあるからね。そう、まあ私が一番暇人で、何もなくて、まあありがたいことにもういろんなね契約のこととかで戦わなくてもいいのかなっていう感じだけれども、でもまあブラジル帰ったら、また働くモードに、ね、なって、まあ、アルモニアは多分もう、やらない方向かな、また続けるかなと思ってたけど、やっぱりなんかなるべく早く戻ってきて、でポルトガルに荷物を運ぶ、安いやり方とかも聞いたので、皆さんもしこれから、まあ、ポルトガルか宣言国なのかわからないけど、ここに荷物を運ぶのにすごいタックス取られるんですよね。でドイツは取られないって言ってたかな。なので、だけどもしポルトガルに荷物を運びたい場合は、自分のものですっていう証明があれば、取られないんだって。だから自分のものですっていう証明をポルトガル大使館で取る。でその証明を取るのに、送る元の国に1年間いたという証明をがあればいい。だから私はブラジルに住んでるから、証明が取れるんですよね。2014年から住んでるという証明を取れば大丈夫。そうすれば、対抗ね、まあ送ったとしても船便で送ったとしても船便だけの値段で送れるそうです。ということで、だからブラジルから私が荷物を送るのはできる。日本は私住んでないからね、ちょっと証明できないから無理なんだけど、ブラジルから荷物を送るのは、大丈夫だそうです。よかった、本当に飛行機でね全部運ぶってなると あ、結構高いしね。そうそう、なので、まあもしかしたら誰かどこかの役に立つかもしれないので、お話ししておきます。というわけでまたね、バイバイ。